英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長夏博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながら、そして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろん、これから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのか、どうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかを悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信は児童英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで、2月最終週、先生よろしくお願いいたします。
よろしくよろしく、
はい、よろしくよろしくお願いします。
なんだこりゃ
先生、うん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。まずお知らせです。
はい、ちょっと何、俺もご報告があるんだけど
じゃあどうしましょうかね。
まあまあほら、もう俺のはもうさっくりとね、修論終わって、
はい、
あのなんだこの博士の面接も終わってってことだよ。
受験でしたもんね。
まあ、一応ね。
一応受験。
そうそう、
博士課程の受験。
そうそう。
それ合格されて。
まあ、合格もないよ、だって失格ってないだろ。
いや、わかんないです、わかんないですよね、うん。あるかもしれないですけれども、晴、うん、れて、
まあね、楽しみなんだよ、はい。来年から入ってくるこの前期の子たちがいるわけだよ。
はい、はい、はい。
前期ってのはあの修士の子たちがいるわけだよ。
は
あ
は
あ
はあ、
でその子たちの中でロシア語いねえかなとかさ。
なんでロシア語なんですか。
パルキッズロシア語って
。ああなるほど。
そうだってほらもうチャイもやってるじゃん。
はいはい、
中国語もあ言っちゃった、言っちゃダメなんか。
言っちゃダメですね。
あそうか、はい、中国語も今まあまあまあ、まあ、言っちゃダメなんだよね。
はい、
まあ、ほぼあれだから、あとロシア語とみたいなことだったんで、
はい、
やだ、あのね、やっぱりね、インドからの留学生ってのがいないんだよそう、ちょっとその辺ね、うん、
それにしてもいろんな言語を喋れる人がいるんですね、ネイティブレベルで。
そう、いますよ。あのそれは やはりだって言語学の上智大学の中の、ね、言語科学研究の方に来てる人たちだから、
あ、
うん、だからちょっとその人たちとまた春から会えるかなと思うと、
そうですね、
楽しみ、
はい、
ごめんごめん、あずきさんの何
じゃあ先生はとりあえずね、それはおめでとうございます、うん、ということで、
はいはい、
先週もねお伝えしましたけれども、やっぱり年度末この時期になるとパルキッズスタートしようという方が多いんですよ、
うんうんうん、
でその方たちのために、うん、ただいまキャンペーンやっております。新年度応援キャンペーンということで、うん、新年度に向けて3月のうちからね、まずは助走、そして4月から本格的にスタートできるように、
うん、
はい、新年度応援キャンペーンというのを3月12日まで開催
して、いつもやってんじゃん、うち
いろんなキャンペーンがありますよね、
はいはい、
開催しておりますので、うんうん、ぜひねパルキッズのホームページに行っていただいて、うん、詳細の方書いてありますので、ぜひそちらの方をご覧いただくといいのかなということでお知らせです。い
や
い
や、それは大切だよ
ということで先生ね、うん、
はいはい、
もう2月も最終週ということで、
うん
うん、もう先生の大好きなスキーも終わってしまうと。
まだまだ終わんない、これからだよ。来週ナスターだしさ。
ナスターって、
まあ、まあこれはねちょっと
ナンスターみたいな
あのレースがあるんだよ。
あ、そうなんですか。
3月やっぱ何つかいくつかレースがあるみたいだけども、まあ問題は雪がね、
はあ、
うん、コンディションだな。だからどんどん山奥に行くか、
うん、
北に上がるかしかないみたいな感じだね。
そうですね、うん、春スキーの感じになってくるとやっぱりね、うん、ザクザクしてくるんで、うん、ということで、
雪降んなくてもいいからね、標高高いとね、
気温がね、
そう
低いですからね、
うん、低いとあのガリッとした感じがいいんだけどね、
うん、そうですね、うん、あ、じゃあまだ先生のシーズンは続くと。
まだまだまだまだ、
はい、
いうことで4月以降はだってあの筋トレだから、
いいですね、部活ですね。
いや、しねえと思うんだよな、
う
ん、
そうですか、
そう頑張ります、
はい、頑張っていきましょうということで、うん、今回も視聴者さんのね、
はい、
ご質問に答えていきたいということで、
うん、
船津先生、あずき先生、毎週楽しみに拝聴しております、うん、ありがとうございます。ヒデと申します、うん、以前プリント学習に関する質問を取り上げて、
俺も知ってるヒデ、
ありがとうございました。それ以来2度目の質問メールですということで、うん、あのご質問メールありがとうございます、うんうん、 英語の習得過程でローマ字を覚えることの弊害について教えていただきたいです、うんうんうんうん、ということですね。船津先生の著書ローマ字で読むな、
うん、
あ、はいはい、こちらを拝読し、娘にはパソコンのキーボード入力はカナ入力を教えるつもりでしたと、うん、自分自身がローマ字入力しかできないので教えるのではなく一緒に覚えるですが、
うん、ちょっと待って、
はい、
まずローマ字で読むなっていう本がどこでゲットしたのか知らないけど、まだあのね、あれフォレストだよね。
そうですね、
うん、一時期あのなんだっけ、キンキキッズを抜いて1位になったんだけどね。
そうそうそう、うん、アマゾンランキングでそうでしたね、
うん、なんだっけ、あのなんとかクッキング、あのシリコン調理器
はいはい、はい、
を抜いて抑えて1位だったから、ね、
そうでしたね、
うん、
はい、
まあね、だけど結局ローマ字で読むのは何を推奨してるのかっつったら、あのたくさん読もうよっていうことしか書いてないんだけどね。
っていうことですよね。
あの、うん、要するにあのローマ字でというか正しい発音でたくさん読もうよっていう、
はいはい、
そういわゆることを書いてあるんだよね。
今のね、我々がお伝えしている素読だとか、
うん、そうそうそう、
多読もそうですけど、うん、
そっちの入り口だよね。
はい、うん、でしたね。
で、だけど何、それでパソコンのキーボードの入力はカナで教えるのってもう常識だよね、
うん、
だって今あの俺がだってパソコン始めた時はさ、キーボードにカナ書いてなかったもん。
あ、そうですか。
うん、
カナ入力なかったですね。
今やもうカナ入力って普通なんで、
うん、
だから小学校で、ローマ字入力を教えてるっていう段階で俺はもうなんかちょっと、まあ、これあのローマ字で読むのにも書いたけども、
はい、
いや本当おかしな国だなと思ってる。
うん、
うん、だからローマ字で打つのが普通だって思ってる段階で、え、それがどんだけワーキングメモリに負担かけてるかご存知ですかっていう、うん、だから普通にこのなんだろうな、まあ、脳の処理の心理学的なところから考えたらローマ字入力やってる段階で全く意味がわからない、
うん、
だって日本語ってこのみんなあの音素じゃなくて音節で子音と母音の組み合わせでもって頭で浮かんでるじゃない、
はいはい、
そう、日本人ってのは音節で考えてんだよ、
はい、
うん、でそれをさ、こうやって音素単位で一回分解してアルファベットに分けなきゃいけないっていうのを、まあ、文科省さんっていうのがいて、
はい、
それが推奨してらっしゃるんで、うん、その根拠は知りたいんだけども、うん、ま
あ、
多分、根拠はないと思うよね。
あ、
うん、そうです。でだからその中で、ローマ字入力が今当たり前になってるわけだよね、うん、まあ、あの俺は少なくともカナ入力だけども、
はい、
でその一緒に覚えるつもりですがっていうことで、
そうですね、
覚えてよ
だから覚える方向なんですけれども、うん、で
今すぐ覚えて、
はい、うん、分かりました。
ちょっと今回ね、あの前でおなじみのヒデさんだから、
はい、
ちょっと一個一個答えていく。
あ、そうですか。そうですか、うん、はい、じゃあ次いきますね。
突っ込むよ、
はい、娘用の私がとても魅力的に感じているデジタル教材がある、かっこ主に国語のですが、ローマ字入力にしか対応していないようです、
うん、
教材はキーボード入力をして正答判定をしてくれるドリル形式ですと、うん、サンプルを試みましたがカナ入力では不正解になりました。別途メールでも質問しましたがカナ入力には対応していないとのことでしたという。
勝つ
でどっちに勝つですか。
うん、だってさ、プリンシプルがなってないよ、
うん、
うん、おかしいと思うよ。カナで入力するのが一番効率いいわけよ、
はい、
でそれをローマ字で入力させなくちゃいけないっていうような、うん、一つこのなんだろう、ワーキングメモリーを使わせるようななんていうの、プロットにしてるっていう段階で、
うん、
その教材がどんな素晴らしいものでも、
うん、
俺からすると中身知らないよ、
はい、
どんなに素晴らしいものでももうそれで100年の恋も覚めるわ。
なるほど、
うん、
先生相当なこのカナ入力には思い入れが。
だって日本人はカナで考えてんじゃん、ローマ字で考えてないじゃん。
考えてないですね。
カっていう時に KA って思ってる。
思ってないですね。
カでしょ。
カです。
うん、
うん、
だから それを直感的に入力できないっていうこと自体に問題を感じない方がおかしいと思うんだけどね。
そうですね、まだ音素を意識してないですからね。
いや、つか日本人は音素を意識せずに生きてるわけだよ。
そうですね、
音節で生きてるわけだから、うん、それをさ、音素を意識させるっていうのはさ、何したいんだろう、言語学者にしたいのであればいいわ。
そうですね、
そしたら俺ウェルカム、
はい、
みんな来てこっち、
はい、で先生本題です。
はいはい、
はい、本題入りますよ、はい、まあいろいろとねパルキッズの教材をやってらっしゃる中で、
うん、まあほらもうね長老さんだから、
そうですね、うん、中で、うん、 娘のアウトプットは少なく、うんうん、最近はしていませんが、娘がやりたいと言った時に何回かやった年男のクイズも英語を聞き取れている感じはなかなかないと、うん、でサイトワーズドリルで発する発音も英語っぽい発音でなくカタカナ英語っぽい発音も多い気がしますと、まあちょっと、うんうん、細かいところがちょっと気になってらっしゃる感じですと、うん、でインプットのやり方は多分間違っていないと思います。
あのね、
はい、
多分じゃなくて間違いないんだよ。
間違いないですよね。
もっと自信持ってよ。
あ、そうですね。
そう、それと
そうです、
アウトプットでさ日本語っぽくなるっていうのは、
はい、
日本語の音韻論、要するに L1 だよな、
はあはあ、
母語としての日本語の音韻論が確立してるからしょうがないんだよ。
はい、
ちょうどほら俺が終わった修論の方でもさ、
うん、
あの L1 の区引きからは日本人は逃れられないんだよ、
うん、
っていうのを書いてるのよ、
はい、
もう結論、もう最後のコンクルージョンに入れてるんだよ、
はい、
うん、だから仕方ないの、
はい、
うん、だから逆にこの年齢で英語やってて L1 のね、しかも L1 を習得してる段階なのよ、
うん、
L1 の習得期っていうのはだいたい14歳くらいまで続くんだよ。
ほー、
だからまだ始まったばっかしなんだよ、
はい、
うん、でそこで影響があるのはしょうがない、
うん、
だから逆にこのそういうふうに言ってる日本語っぽく発音してるっていう段階で、おお日本語の習得がしっかりいってんだねと思えばいい、
うん、そうですね、
うん、で逆にこれは英語っぽくさ あの話したりすると、えそれってなんかおかしくないっていう、
うん、
俺は思っちゃうんだよね。だってこの時期の子供たちって多分幼稚園も行くし保育所も、まあ、保育園とかもあるじゃん、
はい、
そうすると絶対に友達との絡みがあるはずなんだよ。
そうですね。
でそうするとこれローンワードフォノロジーっていうんだけども、
はい、
あの外来語を日本語っぽく話するっていうのは、
うん、
当たり前なのよ、
はい、
だからキャットだよねなんて言ったら何お前って言われちゃうからキャットだよねって言うんだよ。
はいはい、そう、それはそうですね。
ヨーンと最後に T に母音を足す、うん、
はい、
でこれはローンワードフォノロジーで L1 がしっかりして、 L1 というのは日本語ね、
はい、
日本語の音韻論が確立できてきてるからこそできることなんだ、
はい、
そこを評価しようよ。
はい、わかりました、
ヒデさん
大丈夫かな、ヒデさん頑張っていきましょう、
はい、で引き続きいきましょう
、はい、まあ、インプットのやり方は多分間違ってないと思います、うん、英語のリズム回路はすでにできているんだろうと思います。ただし数少ないアウトプットの発音は英語っぽくないと感じます。次ですね、
うん、
上記のような現状で、うん、ローマ字かっこローマ字入力を覚えてしまうことは、
うん、
娘の英語習得に多大な悪影響があるでしょうかということですね。
ない
ないってことですか。
音素だからローマ字は、
うん、まあ、これ小学校の中学年ぐらいですか、
あのね、
になるとみんなやるんですよね。
ちょっとごめんね、さっきさ、はい、だからその日本語のプログラムであって日本語入力カナ入力ができないプログラムはけしからんって話したよね。
しました。
したよね、
はい、
だけどもローマ字っていうのを、学ぶことは別にこれいいんだよ。
あ、いいですか。
なんでか、なんでだか分かる、なんで
なんでですかね、
うん、
いやそれこそさっき先生おっしゃってた、
うん、
日本語にはないというか、
うん、
日本語の最小単位って音節じゃないですか。
そうだね、うん、
でも、
うん、
さらにその中にある音素に目がいく、
うん、
まあ、言ってみれば原子のさらに中をこう覗くような感じですか。
はい、月さんさ、はい、早く大学院行こうよ本当そういう感じだよね。
あ、そうですか、
うん、
いやそれこそ何でしたっけ、ポッドキャストの中でもありましたけども、
うん、
立ちつてとのつは他行じゃないよねみたいな、
有表無表な話
そうですそうですつは他行じゃないよねっていう話も、うんうんうん、結局ローマ字を知らないと、
うん、
これ出てこないじゃないですか。
そう、うん、いや、いいこと言うね、
はい、
だから、にあの ローマ字って何かっつったら、ローマ字って英語じゃないんだよ、う
ん、英語じゃないですね。
ローマ字って日本語なんだよ、
はい、
日本語には4つのオーソグラフィックのシステムがあるんだよ、4つ、
はい、
日本語は4通りに書けるんだよ、
ひらがな、
ひらがな、
カタカナ、
カタカナ、
漢字、
漢字、
ローマ字、
ローマ字、
うん、
これが日本語っていうのは4つのオーソグラフィックシステムがあるっていう、
はい、
ことを考えた中のひらがな、カタカナやるじゃん、漢字もやるじゃん、はい、ローマ字もやればいいんだよ。
そうですよね。まあ、あの僕は、
うん、
ちょっと言語学的に言うと、
うん、
日本語をアルファベット表記してるだけだと思うんですよね。
そうだよ。
そうですよね。
そう、
その皆さんちょっと誤解していただきたくないんですけども、うん、アルファベットっていうのは、
うんうん、
単なる記号じゃないですか。
あれはローマ帝国の時代に作られた、はい、アルファベットってのは記号っていうかね、アルファベットってのは音素表記って意味なんです
。そうですよね、うん、なので
日本語にはないんで、アルファベット、
はいはいはいはい、
音素表記できないじゃん日本語って、はい、うん、ごめんごめん
っていうのに、だから漢字で書いてるのと同じじゃないですか。
違うね、漢字はこれ意味なんだ。
いや、意味なんですけども、
しかも複数音節を表現できるんだよ。
はい、はいはい、そうですね、うん、そうですね。
だから
役割としては違いますけど、
ひらがなは1音節、
はい、
で、ローマ字っていうのはちっちゃくなって音素を表現する、
はい、
で漢字っていうのは1音節以上を表現することができるかもね。
なんかこのアルファベットは、うん、英語版のひらがなカタカナみたいなイメージを持ってらっしゃる方が少なからずいるんじゃないのかなっていう。
ああ、そうそうそう、
はい、
う
ん、フランス語もアルファベットあるし、うんうんうん、多分ドイツ語もありますよね、うんうんうん、アルファベット、うんうん、まあ、様々なアルファベットがありますっていうだけの話じゃないですか、アルファベットって、うんうん、はい、別に英語だけのものではない、うん、はい、
そうだから そこを、考えた時に、日本語の表記システムとして、
はい、
かなっていうのがだから直感的だよね。
直感的ですね、う
ん、だから、はい、かなで考えるじゃん我々、うんうん、だけど例えばさ、漢字が入ってくると、
はい、
例えば金っていうさ、まあ、金って書いて、
はい、
で金っていう時に、まあ、この日本語の大和言葉を、大和言葉を漢字に当てはめた時に、この訓読みで、
はい、
あと金ってなった時に、あの1音節以上を表現できちゃうんだよ。
1音節以上表現できちゃう、はい、
金だと、まあ、そうだね、金だと1音節だけど、銀も1音節だけども、はい、金だと2音節、
2音節ですね。
でそういう漢字もあれば、逆にその金っていうのを K-A-N-E っていう風に4つのこの音素に分けるっていうローマ字システム、
はい、
っていうのはだから、なんだろう、言ったらさ、みんなを言語学者にしたいっていう、
うん、
みんなをこうやって音韻論者にするための入り口かもしれないこれは。みんなこっち来い。
まあまあまあ、そうですね。そうですね、反論できません。
だよね。そう。
いや、だからこれヒデさんの質問には、もうズバリ、ローマ字を覚えてしまうのは娘の英語習得に多大な悪影響があるでしょうか、これバッサリノーですね。まあ、
バッサリノーだね、
うん、でもヒデさん、多大な悪影響って言ってるから、多分すごい悪影響があるんじゃないのかなと思ってらっしゃるんですよね。
だからそのローマ字で読むな、うん、もう読んじゃったらそうなるけども、
はいはい、
あれはだってほら、あのパルキッズ会員に向けて書いてないから。
ああ、そうですね、う
ん、その要するにこの解音節化することとかっていうのをベタベタに俺、うん、ダメにっていう NG 出してるのがローマ字で読むんだっていう本だから、
はい、
だけど日本人は仮名で考えるんで、まず子供には仮名入力を覚えさせるっていうのはこれ基本、
はい、
あのキーボードの減りが少ないしね、
うん、
うん、でいやいや本当にで直感的なんだよ、
はい、
だからこんにちはって打つのに、こんにちはで5ストロークで済むじゃん。
そうですね。
それから ローマ字だと結構大変なんだけど、 K-O-N-I-C-H-I
こんに
ちは、
ね、
和はどうするの、 WA なの、それとも HA なの、う
ん、倍以上かかりますよね。
だよね、
はい、ストロークが、う
ん、でそれってやっぱあのワーキングメモに負担かけてる、
はい、
うん、でそうするとあの俺はだから喋るように打てるのよ、
はい、
だからパル2もだいたい4時間ぐらいで書けるんだけど、
うん、
だけど葉月さんローマ字打ちでしょ。
アメリカ生活長かったんで。
何言ってんだよ。俺だって長かったよ。だそうするとやっぱこうキーボードの減りが早くない。そんなことねえか。
そうですね、うん、確かに痛みが早いかもしれないです。
そうだよね、
はい、
なんかポコンとこの特にこの H のあたりポコンと、はい、そんなことないか。いやみたいなこともあるかもねっていうことでね。
そうですね、
俺からするとこのなんだローマ字で読むなは読んで、
そうですね、
読んで、はい、もう一回あれあの古い本だけど発掘して読んでもらったら嬉しいと思う。
じゃあこれヒデさんのご質問はね、ヒデ、うん、さんのお子さんまだ5歳2ヶ月ですけれども、うん、
5歳2ヶ月、年中さん、
ね、年中さんで今度年長さん、うん、ですよね、
楽しみだね。
あ、ただちょっと待ってくださいよ、早生まれだったらもしかしたら、次小学生ですよ。
あ、ひょっとするとな、
うん、そうですね、うんうん、はい、ってなるので、うんうん、まあそこは置いといてですよ、
うん、
ただどのお子さんも、うん、遅かれ早かれ小学校に行くと、うん、ローマ字っていうものに出会うわけじゃないですか。
3年でね、
3年で出会うわけじゃないですか、
うんうん、
でただそうなった時に、うん、まあ、よくあるのが、うん、スペル、
うん、
フォニッ ックスを知ってる子からすると、うん、ローマ字ってすごい違和感がある問題があるじゃないですか。
ローマ字はね、
うん、はい、
だからローマ字は繰り返し言ってるけど日本語だから。
日本語ですよね。
フォニックスって英語の話なんで、
はいはいはい、
うん、そうするとキャットキャって言った時に、使ってるのはローマンアルファベットっていうシステムなのよ、
はい、
だけども、日本人が猫をキャットっていうとキャットっていう頭にある音韻的な知識をローマンアルファベットに置き換えるのがローマ字、
はい、
アメリカ人がキャットっていうアメリカ人の頭の中にあるキャットっていう音をローマンアルファベットに置き換えると CAT になる
っていうことですよね。
日本人が置き換えると KATキャッティティキャキャキャ KYATTO か、
はい、
になるっていう、
なるってことですよね。
だからそのローマンアルファベット自体は単なるその音素表記するためのこのそのなんていうのインターフェースとかでしかないので、
はい、
日本語音韻論で KY ってやるか英語音韻論で CA ってやるか、まあ、英語の音韻論も KA なんだけども、
はい、
でそれでやるかの違いだけであって、
そうですよね。
ローマ字は悪くない
ただですよ先生、
うんうん、
僕が言ってるのは、うん、パルキッズをローマ字を習う前からやってる子に関しては、うん、ローマ字が入ってきても問題ないじゃないですか。
問題ない、問題ない。
ただ、うん、ローマ字を先に知ってから、うん、英語をやる子にとっては、うん、ちょっと悪影響があるんじゃないのかなって僕は思うんですよ。
で、まあ、小3以降にこうやってね英語始めたらなんかさ英語は後からいいよっていう人最近いるけども、
はい、
うん、マジそういう人たちはね多分ね中学校入学受験とか子供が受験クリアして中学校入った時に、はい、他の子たちが英検3級とか12級持ってるのを見てびっくりするんだよね。
うん、うん、
そうですね。そんなのさもう10年20年前から言ってるわけじゃん、
はい、
だからちゃちゃちゃっとやっつけちゃうっていう風にしなきゃいけなくて、
うん、
でそこにはその小学校から小学校でローマ字習ってで中学校で英語を習うそれの混同があるとかって言ってるのはもう古臭い話だと思うんだよね、うん、俺は
僕からするとね、うん、ローマ字からアルファベットに触れるのは良、くないなっていうふうに思うんですよ。やっぱりこの英語からアルファベットに触れるっていう方が子供たちにとっては英語習得にとっては有利だなっていうふうに間違いなく思うんで、なのでこれ聞いてるねそのお父さんお母さんもね、
あだからヒデさん教える必要ないよ。
そう、ヒデさんはいいんですよ、うん、ヒデさんはいいんですけれども、うん、始めるなら、うん、小3までには始めてほしいですよね。
そうだね、
はい、
でちょっとついでに言っとくと、
はい、
うちのせがれがちびちゃんがね、
はい、
あのなんか知んないけどねいろいろ考えてんだよいつもあの人。
お孫さんですか？
孫じゃない
よ。お子さん。
子だよ。遅くできた子だよ。あの子はいつもなんか考えてて、
はい、
あのいろんなこと言ってくるんだよ。
はい、
ハッとするようなこと。
はい、
グッドの、
はい、
グは ABCD のどれだっけって。
ほうほうほう。
で、グッドのグッって言うんだよ。
はい。
は ABCD のどれだっけって。確かにさ。ABCDEFG って言ったらさ G じゃん。
G ですね。
ABCD の中にグはないよね。
ないですね。
うん、っていうことに俺もあたそれないよね。
ないですね。
だけど G なんだよ。 G は G じゃん。だけどグなんだよこれどう説明したらいいのかさみたいな発見があるんだよ。
そのポニック
まあ、うちはフォニックスも教えてないから、うちパルキッズしかやってないんで、
まあ、ただその、うん、このなんて言うんでしょう、フォニックスって完璧じゃないじゃないですか。
そうね。
その、うん、外れ値があるじゃないですか。
ソフト G とかハード G とか、
はい、その外れ値が気になったりもするんですね、
う
ん、
グッドのグは ABCD のどれ、アルファベットっていう概念すら教えてないから
ABCD の
そうそうだから そのぐらい素朴に育てていくといいんじゃない。
うん、そうですね、う
ん、あんまりだからこうこれがローマ字であるとかこうこれがアルファベットであるとかっていうんじゃなくて、
はい、
グッドだったら G を押してジュジュウオジョーデってやったってグッドにならないわけだから
そうですね。
そうだ、英語っていうのは本当めちゃくちゃなんだよ、
はい、
あのスペルと音が乖離してて
うん
うん、っていうのを前提でこのみんなその スペルと音が乖離してるのを一回こうやって音があったらそれをスペルに置き直してさ、
はい、
しかも音素レベルまでこうやって分解してやってるっていうのは本当大変だなと思う。あずきさんだよね。お疲れ様でございます。
いや
俺だから本当奏で打つから早くてさ、
なんかすごい嫌な感じで。いやね、うん、先生ね、うん、まあ、それもそれとして、うん、僕はヒデさんに一言こうお伝えしておきたいことがあるんです、
うんうん、
はい、やっぱりヒデさんね、すごくお子さんのことを細かいところまで見てらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、そうするとやっぱりヒデさん辛くなってくると思うんです、
うん、
はい、なのでここに辛さがちょっとねにじみ出てるんですけどもね、
アウトプットっていう言葉に出てる、
はいはい、この間僕 NHK 見てて、
うん、
何をやってたのかっていうと、
うん、
足立美術館の話がやってたんですよ、
うんうん、
足立美術館っていうと、うん、お庭が有名で、
うんうん、
もう20年ぐらい連続で世界一のお庭なんです、
うんうんうん、
でそのお庭を支えてる人たちの庭師さんの話が出てきて、うん、で庭師さんがすごいいいこと言うんですよ、
うん、
この20年連続世界一だったと、
うん、
次また世界一にならなければいけないっていうプレッシャーはありますか、
うん、
って言われた時に、うん、その庭師さんがなんて答えたのかっていうと、うん、ですよ、
うん、
いや僕は毎日、うん、来るお客様に最高のお庭を提供しなければいけないっていうことしか考えてませんと。
いいね。
で、
うん、
その積み重ねの結果、うん、世界一っていうのがまた今年ももらえたなっていうだけの話で、うん、世界一を取ろうと思って毎日やってるわけじゃないと。
いいね。
いいんですよ。だから日々すべきことをしていったら勝手に世界一がついてきたっていうマインドなので、
うん、
世界一を目指して、ね、そことの距離感に悩んだりしてないんですよね。
伝業大師だよ。
あ、遠行さん。
伝業大師。
伝業大師。
何
ですか。
伝業大師だよ。
伝業大師。
うん。小宇一具。小宇一具。
小宇一具。
そう。一つ一つの隅だけを私は照らす。世界を照らすことができない。そこだけ。そこに来る人だけ。その人だけを見る。
うん。
これだよ。
そうです。
俺もその気持ちだもん、
はい、
ここに来てくれてる人たちだけ知らない人はどうでもいいもうね、全ての人は救えない。ここに来てくれてる人たちだけが若干気持ちよくなってくれればいいかな
そういうことですね、はい、
ごめんごめん、せっかくの庭師の話から
いえいえ、ということでね、ヒデさんね、うん、ひとまず安心してくださいということで、
う
ん
う
ん、
そうね、
ローマ字に多大な悪影響どころか、うん、悪影響出ませんのでご安心くださいということで、うん、ありがとうございました、う
ん、はい、ヒデさんにはちょっと俺厳しいんでごめんごめん
知ったる人なんですね。
そうそうそうそう、
はい、ありがとうございます。英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。船津先生の著書、子供の英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。
誕生日プレゼントなかったんで、
あげますよ